猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第347回始まります。はい、今週もですね、先週に引き続きドライビング収録をしてます。2週続けてるんですけれど、いや寒いですね。今日は3月の、8日日曜日収録をしているんですが、と急に寒くなって、また横浜は神奈川今8度ですかね、昼間最高気温が10度来てますね。で雨が降って全然日が当たらないので、全然気温が上がらないという感じですね。はい、で普通だったらちょっと散歩がてら出てくる、歩いて買い物行こうかな、駅前まで行こうかなと思ったんですけれども、あまりの寒さにちょっともう雨も降ってて荷物が濡れると嫌だということもあって、車で、近いのにもかかわらず車で濡れないようにしていこうかなというふうに考えて、ついでにドライビング収録でオープニングテイキングだけ撮ろうかなという感じですね。はい、で今週もですね、猫好きさんとちょっとスケジュールが合わないというか、まあちょっと相変わらず猫好きさん体調が優れないようで、喉の調子がなかなか戻らず、まあ、咳が出るということもあって、また私の一人収録になります、ご了承ください。まあ、そういう感じでね、なかなか猫関さんも、風邪というかなんか体調不良が長引いていて、ね、早く回復されるのをひたすら祈ってるわけですが、なかなかねもうこればっかりはしょうがないですよね。はい、ということで今週はさすがに取りだめ分も来てきたので、私の本編も含めて私の一人収録になりますので、改めてご了承ください。はい、それでは本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
てて
猫のしっぽ。おきの皆様どうも、はじめまして、ガンダルフです。おなじみのあのオルネポーこと桃屋のおっさんのオールデイズザネッポンという番組をやっております、桃屋のおっさんと申します。世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトに、深夜ラジオのオープニングトークっぽい感じで私ほぼ一人で喋っております。途中でゆかりのあるアーティストの曲を流したり、大好きなポッドキャストの紹介をしたり、気分はクリス・ペプラです。猫のしっぽを聞いた後はぜひオルネポを検索していただきまして、登録ボタンを押していただきます。そしてオルネポ聞いてくださいね。バイバイバイバイバイバイ。
とってとってってとってとってたてててととってたてててと。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。今週の本編はですね、私の一人喋りになってしまいましたが、車収録で久しぶりに本編を撮ってみたいと思います。 今週の本編はですね、ヨーグルトの話をしてみようかなと思います。ヨーグルト皆さん食べてますか？私はですね、最近毎朝朝食の後にヨーグルトを食べるようにしてるんですけど、まあお腹の具合を良くするというかですね、それが本当に効くかどうかわからないんですけれども、まあ、ヨーグルトを必ず朝食の後に小皿というかですね、ちっちゃなお皿に持って食べてるんですけどね、はい。まあ一般的な某ブルガリアヨーグルトとか某ビヒダスヨーグルトとか、もうほとんど商品名言っちゃってますよ、全然某じゃないですよ、はい。まあ、そういうようなスーパーで売ってるねヨーグルト、だいたい 400g のパックで150円から200円弱の間ぐらいですかね、まあ、お店によって違うと思うんですけど、こちらではだいぶそれくらいの金額で手に入るんですが、はい、そういうヨーグルトを買って、まあ、嫁ちゃんと朝食の後に必ず食べるようにしてるんですけど、なんか最初の頃はやっぱりちょっとヨーグルトだけだと食べづらくて、ジャムをアドオンしたりとかですね、まあいろいろ蜂蜜をちょっと足してみたりとか工夫して食べていたんですけど、最近は割となんか本当にそのヨーグルトだけでも食べれるような感じになってきましたね、うん、ちょっと慣れてきたのか、単なるヨーグルトだけでも食べれるようになってきましたね、はい。皆さんはどういうヨーグルト食べられてるんですかね、ずいぶん昔カスピカヨーグルトとか、あと自分で作るヨーグルトっていうのが流行ったりしましたよね、なんか牛乳パックに入れて牛乳にちょっとそのヨーグルトの菌というかヨーグルトのあれを足して少しずつあの増やしていくというかですね、自家製で作るっていうようなのが流行ってた時期もありましたけどもね、はい。なんかちょろっとその時期やったこともあるんですけれども、もう結局なんかうまくいかなかったりとかダメにしちゃったりとかで、やっぱりもうダメだねっていうことで、結局は今のそのスーパーで週末に2パック買って、それを大体1週間で食べきるという生活が、今のところはずっと続いているという状況ですね、はい。いやそれにしてもね、なんかヨーグルト食べるようになってですね、ずいぶんお腹の調子は良くなりましたね、まあ、昔からそんなにひどい便秘っていうこともないし、お腹が緩いっていうこともなかったんですけれども、なんかヨーグルト食べてから本当にもう会食会便というかですね、毎朝必ず1日1回は必ず最低でもお通じがあるということで、ここ何年も便秘に、まあ、ヨーグルト食べ出してからですよ、ここ何年も便秘になったっていうことはなくてですね、なぜか調子がいいです。でよく女性でね、便秘にだよんっていう人は本当ぜひねヨーグルト食べてみられたらいいんじゃないか、一日一回本当にね、小皿というかいわゆるちっちゃなお皿一杯分ぐらいですかね、食べてみられるのがいいんじゃないかなというふうに 思いますよ。うん、とてもねお腹の調子、やっぱり夜食べ出してからお腹の調子がいいですね、はい。まあ、この習慣は当分続けていきたいなと思っているんですけれども、ただねやっぱりそのなんか、まあ、ヨーグルトでそういう風に決まった商品をもう使い回しで、買ってるじゃないですか。なので、まあ、味は、まあ、食べ飽きないっちゃ食べ飽きないですよね。でもなんとなくその飽きて正直言うと飽きて、最近飽きてきたかなっていうところはあって、でジャム入れたりしてたのをやめてみたりとか、蜂蜜かけてみたりとか、メープルかけてみたりとか、いろいろ手を変え品を変えやってはいるんですけれども、まあそうは言ってもヨーグルトはヨーグルトなのでね、いや何かね、シンプルにヨーグルトを食べるっていう以外にこう飽きない食べ方があれば、ぜひこれは教えていただきたいなというふうに思ってます。はい、皆さんどういうふうにね、もしヨーグルト食べておられる方だったら、いろいろその辺の案をいただきたいなと思うんですけれども、まあなかなかね、そうは言ってもヨーグルトですからね、そんなに突飛な食べ方があるとは到底思えずですよね。はい、まあでもなんだかんだ言ってそのまま素で食べるのがいいのかなと思いながら、毎朝ヨーグルトを食べているような感じです。はい、いややっぱりなんかねダメですね、一人喋りは。猫好きさんと多分このヨーグルトの話をするといろいろ話が広がって、それなりに時間が取れるんですけれども、一人喋りだと話がやっぱり広がらなくて、いざ話してみるとやっぱり話広がらないよなぁと思いながら、ちょうどまあ車庫待ちというかですね、そのお店 の地下層、地下の駐車場なんで雨に濡れないようにと思って、そこに今入れようとしてますけれども、まあ、みんな考えることは同じですね。雨降ってるんで結構車庫待ちが長いので、これ幸いと本編撮れるかなと思ってたんですが、まだまだ車庫もうちょっとでいわゆる入場ゲートというかそこにたどり着くところなんですけれどもね、いや意外に時間が、収録の時間が取れなかったですね。はい、ということで今週の本編はヨーグルトの話でした。ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、今週のいっぱいコーナー行ってみたいと思います。3月2日あやこ一部で姉ちゃんはサラエボさんから、こっちに関わりがある友人から SOS が来たので、こっちあったらビールめっちゃ飲んだ、笑い笑い笑いということで、久々のバレロジビール部&猫のしっぽということでハッシュタグを入れていただいて、1軒目のカフェで王道のサラエブスコプレミアム3本と、2軒目でカビネットとチコビール、名前忘れたを1杯ずつ、3軒目も行ったけどそこは水オンリーというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。いやー素晴らしいですね。3軒はしごされたけどさすがに2軒目までと飲まれたの。いやでもたくさん飲まれてますね、すごいな。サラエ息子3杯。これまたすごいですね。結構飲まれましたね。いやいや、でも羨ましい。いいな。はい。カビネットというチェコビールと、チェコビールと、名前忘れたチェコビールということですね。はい、いやー、いろいろ珍しいお酒を、ビールをいっぱい飲んでおりますね。はい、ありがとうございます。はい。そして、次は3月3日、ピエール加藤さん。 ギブレットには早すぎるを配信されているポッドキャスターさんですね。フェウダランチェ ダリラをいただきました。シチリアワインだそうで、そうですと。ラベルが楽譜になっているのが素敵。シチリア島で口伝えされてきた歌を、愛を歌った歌の素晴らが素晴らしいですと。フルーティーで美味しいワインでしたということで、同じくツイッターに写真をいただきましたが、おしゃれなワインですね。確かになんか楽譜がラベルに書いてありますね。で、トップの風呂ですかね。そこにも、これは8分音符の3連符ですね。が書いてありますね。はい、おしゃれですね。はい、ありがとうございます。いやー、皆さんなんか、おしゃれなお酒、珍しいお酒をたくさん飲んでおられますね。はい、ということで、今週の一杯コーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。お、なんか救急車の音が。はい、いつものツイッターからいただいたメッセージをご紹介していきたいと思います。2月29日、鬼おろしさんが今週聞いたポッドキャスト2ということで、たくさんのハッシュタグの中に、猫のしっぽの345回を入れていただいてます。ありがとうございます。今週もありがとうございましたと書いてあります。こちらこそお聞きいただきありがとうございました。3月2日、ヤッホー一部で姉ちゃんはサラエボさん。今まで聞いたポッドキャストということで、やはりたくさんのハッシュタグの中に、猫の尻尾入れていただいてます、ありがとうございます。そして続けて、最近数週間もビール飲んでない、こんな会長を許してねーということで、皆さんのバレラジビール部の活動はチェックしております。あ、猫の尻尾も忘れなくとありがとうございます、忘れられてなくて安心しましたというか嬉しいです、部長と顧問に叱られると最後に汗の、顔文字が貼ってありますけどね。冷や汗を書かれてる顔文字が貼ってありますが、大丈夫ですよ。定期的に猫の尻尾でもご紹介してますから、きっと大丈夫だと思います。はい、ありがとうございます。そして3月4日、ケンチさんから、346回拝聴、大変な環境ですが、不織布のマスクが洗って使えるというので試してみましたと。軽く手洗いし、レンチンをした後干すということですね。1回はいける、2回はどうか、これからですというふうにいただきました。ありがとうございます。もう今ね、こちらの方も本当にマスクないっすね。全くないっすね、はい。全く手に入らないですね。いろんなとこ回ったんですけれどもね。トイレットペーパーは徐々に出てきた感じですね。少しずつ置いてあって。まあ、やっと12ロールを一つ週末に手に入れたんですけれども。トイレットペーパーの報道の関係で、特に品薄じゃないよ、普通の買い方すれば品薄じゃないよということで、ぼちぼち、ホームセンターとかそういう量販店にはね、出てきつつありますね。はい。まあ、ただね、マスクが全く出てこないですね。マスクも本当にいる人のためにね、使うようにして、みんなつける必要ないと思うんですけどね。咳が出ない人は原則マスクいらないと思ってるんですけど、私は個人的に。基本的にマスクをしても結局ウイルスは防げないので、それより手洗いをしっかりした方がよっぽど予防効果はあると思うんですよね。だから予防のためだけにつけるというのは、気分的にはわかる、理解はできるんですけれども、そのためにね、本当に咳が、出る人とか、まあそういう人はね、飛沫感染を防ぐために やる意味は大いにあると思うんですけれども、本当に病気の人とか医療関係の人とかです、本当にマスクに必要な人に行き渡らないって本末転倒ですからね。ですから健康の人は基本マスクはしなくてもいいと思うんですけど、日本人はみんなマスクしますよね。健康でも咳が全然出なくてもね、マスクしますよね。それはね、少し考え方をもう少し合理的に考えた方がいいんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、私も基本咳をするとき以外はマスクは全くつけないんで、まあ今はかなり白い目で見られるような感じですけれどもね、まあ、なかなかそういうふうに意識変わらないんでしょうかね。はい、ありがとうございます。はい、そして3月5日イクラムさんが346回を聞いていただいてます、ありがとうございます。で、その中で猫好きさんの YouTuber 部はリスナー限定で公開してみていかがでしょう、ポッドキャストとコラボなんて良いと思いますということをいただきました。はい、ありがとうございます。うん、いい案だと思いますね。まずはお試しでということでどうでしょうか。はい、ということですよね。ありがとうございます。はい、そして3月8日オニオルさんから、今週聞いたポッドキャスト丸3ということで、やっぱりたくさんのハッシュタグの中にね、今週も346回を聞いていただいてます。毎週毎週聞いていただいてありがとうございます。本当に励みになります。今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、エンディングです。エンディングテクストです。実は最初にオープニングと同じ感じでドライビング収録で一旦エンディングを収録したんですけど、あまりにもちょっとノイズがひどすぎてですね、編集して補正をしたんですが、ちょっとこれは聞くに耐えないということで大慌てで今、マンションのロビースタジオで最後のエンディングテイク2ということで、編集の終わりの終わりに撮り直してます。はい、ということで配信も思いっきり遅れてしまいまして、ご迷惑をおかけしましたが、ご了承ください。いやー、それにしても、新型肺炎、相変わらず、大変ですね。マスクは手に入らず、まあ、トイレットペーパーなんとかね、手に入ったりしたんですが、まあ、そんなこんなで、相変わらず今週も、いろいろ大変な状況は続いているようです。まあ、早くね、収束しないかなとは思うんですけれども、皆様の周りはいかがでしょうか。はい、ということでいつものいきますよ。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
猫のしっぽ。最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。